お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。イランの国家安全保障のトップはアメリカがイスラム共和国に対して戦争を始めたことを後悔するまで戦いをやめないと述べました。アリ・ラリジャニ氏は SNS X に投稿し、この重大な誤算を後悔させるまで私たちは手を緩めないとしています。またイランの新たな最高指導者モジュタバ・ハメネイ氏は、ホルズム海峡を通る原油の輸送を認めない考えを示し、世界の原油供給が滞る可能性が出ています。国際エネルギー機関は、中東での戦争が史上最大規模の原油供給の混乱につながる恐れがあると警告しています。中東情勢の悪化により、原油価格が高騰する中、G7 主要7カ国は備蓄石油を放出することで全会一致で決めています。G7 首脳会談を主催したフランスのマクロン大統領です。これと並行して現在生産を行っているすべての国に対し、生産量を最大限に引き上げるようあらゆる必要な措置を取ります。またこの戦争の影響にも対応していきます。改めて言いますが、石油とガスについては現在およそ 20% の供給能力が市場から失われている、あるいは停止している状態です。マクロン大統領でした。一方、世界最大級の原油輸送ルートであるホルムズ海峡にイランが機雷を敷設した可能性があるとして懸念が広がっています。イランは世界の原油供給を圧迫しようとしていると見られています。アメリカは機雷の敷設に関与したとされるイランの船舶28隻を阻止したと発表しました。イランは引き続きイスラエルや湾岸地域にあるアメリカ軍基地、さらには関連のインフラに対し、ミサイルや無人機による攻撃を続けています。イラン軍のエブラヒム・ゾルファガリ報道官は、地域の不安定化によって、世界のエネルギー価格は大幅に上昇させるを得ないとの見方を示しました。原油やエネルギー価格を人為的に低く抑え続けることはできません。すでに警告している通り、戦争が地域全体に拡大すれば、原油価格は1バレル200ドルに達するでしょう。原油価格は地域の安全保障の状況に左右され、その不安定さの原因はあなた方にあります。ゾルファガリ報道官でした。ニュースを続けます。インドネシアとオーストラリアは先月両国の首脳が署名した新たな条約の一環として、安全保障協力に日本とパパニューギニアを含め拡大する計画を明らかにしました。リチャード・マールズ国防相は木曜日、インドネシアのシャフリ・シャムスデン国防相と会談。両国はインドネシア、オーストラリア、日本、そしてインドネシア、オーストラリア、パパニューギニアの枠組みで3カ国による安全保障協力を進めていくことで合意しました。ただ具体的な内容は明らかにされていません。またシャムスディン国防相は訓練施設の設備についても話し合ったと述べています。
モロ
タイで訓練施設を設備する可能性について話し合いました。ご存知の方も多いと思いますが、モロタイはかつて第二次世界大戦で使用された場所で、防衛インフラは今も残っています。それを整備し両国で活用していく考えです。シャムステン国防相でした。ボンダイで起きた銃撃事件を受け設置された反ユダヤ主義と社会的結束をめぐるロイヤルコミッションで、元 A 氏を長官のデニス・リチャードソン氏が今週突然辞任しました。リチャードソン氏は当初12月14日のテロ事件に先立つ情報機関の対応に問題がなかったかどうかを調べる独立調査を担当する予定でした。 その後この調査はオーストラリアのユダヤ人コミュニティからの働きかけを受け、より広いロイヤルコミッションの枠組みに組み込まれました。リチャードソン氏はもはや必要とされなくなったとして辞任したと述べています。ボンダイ銃撃事件の遺族たちは調査の先行きに不安を示しています。また自由党のジェームズ・パターソン上院議員は、アルバニージー首相はリチャードソン氏の続投を確保すべきだと述べています。リチャードソン氏は来月公表予定の中間報告に向け、すでに重要な作業を進めてきました。関与しなくなるのは非常に懸念されます。ユダヤ人コミュニティはこのロイヤルコミッションの設置を首相に強く求めてきました。ようやく設置に踏み切った以上、必ず成功させなければなりません。パターソン上院議員でした。ニュースを続けます。無所属と緑の党の上院議員らが、上院における人種差別についての調査を求めるとともに、政治家に対する反人種差別研修の義務化を導入するよう求めています。無所属のファティマ・ペイマン議員とリディア・ソープ議員、そして緑の党のマリン・ファルキー議員は、上院で自分たちが経験したとするあからさまで根深い人種差別について懸念を示しています。3人は上院議長に宛てた書簡の中で、人種差別や偏見の事例が十分に対処されておらず、人種的マイノリティの女性議員がたびたび笑い物にされたり、軽く扱われたりしていると訴えました。ファルキー議員は問題解決に向けて、議長が介入し、真剣な対応を取るよう求めると述べました。
The actions that we are asking for are anti-mandatory anti-racism training.
私たちは連邦議会のすべての議員を対象に、反人種差別研修の義務化を求めています。また人種差別や有害な行為を許してしまっている議場のルールを見直すこと、そして人種差別を容認しないと定めた行動規範を実際に徹底して実施することを求めています。ファルキー議員でした。西オーストラリア州のイーストキンバリーにあるスプリングベールステーションで、鉱山会社が先住民の聖地や埋葬地を破壊したことを受け、新たにアボリジナル遺産保護区域が指定されました。この問題をめぐり、マラルンゴームアボリジナル法人は2021年、西オーストラリア州政府に対し、補償を求める訴えを起こしました。その後、連邦裁判所での長期にわたる法的手続きを経て、土地の伝統的な所有者と州政府は去年、和解に至りました。そして今回、その和解の一環として、ダラジャインと呼ばれる116平方キロメートルの地域が保護されることになりました。西オーストラリア州でアボリジナル保護区域が指定されるのはおよそ30年ぶりのことです。マラルンゴエムアボリジナル法人のラッセル・グレゴリー代表です。
It's a very big win for Gidja people.
私たちの人々にとって非常に大きな勝利です。そして他のネイティブタイトル団体にとっても大きな前進です。グレゴリー氏でした。以上、週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。